はい、2月2日木曜日10時になりました。木曜日ジャンプのお時間でございます。
はい、
お久しぶりのランチを楽しんできました。ともきと、
はい、劇団だから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
めっちゃ手振ってくれた。
あ、見てる。
あ、また来た。めっちゃ手振ってくれた、ありがとうございます。
半袖だったな。半袖だったな、小学生。
めっちゃ手振ってくれた、
うん、
で一瞬パッて
戻ってきたね。
戻ってきたから、
うん、
まあ海外の方ではないのかなっていう。
あ、そうだね。
まあ、外にもね音聞こえてるから
日本語分かって戻ってきてくれたんでしょうね。
なんかねアジア圏の観光客の方も今増えてて、
そうね、増えて戻ってきてね。
そんな雰囲気があったんですけどね。
はい、はい、はい、先週末はオリジン笑いライブ頂点決、
あ、
はい、ご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
どうでしたか。
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 さあ、漫才か。
漫才してましたね。なんか久しぶり見た感じする。
一応でもコント漫才、コント漫才かな。このまあ、ちょっとお休みいただいてて復帰してからは、うん、まあ、4ヶ月ぐらいだけど、多分コント漫才、コント漫才みたいな感じでやってるはず。
なんだろう、やっぱりコントのイメージの方が強いのかな。
まあそうね、まあ、まあ言ってもどっちかっていうと漫才やっても結局ちょっとコント寄りっぽくはなるかなっていうのもあるし、
まあ、
でも前に本当に何ていうのデビューして今1年半、2年か一応、なるけど、まあね、お休みしてたところもあったけど、最初の頃は本当に漫才ってさ、どこ見ていいか分かんないっていうか、
お客さんを見ればいいのか。
だってほら演技中にお客さんの方見たらアウトさ、
うん、
お客さんと目合わせちゃったら、
はい、まあまあね、演技中というか、
この演劇中はよ、
あ、はいはいはい、
演劇だったらだってお客さんの世界とこっちの世界が違うわけだから、
はい、なんかそこで急にリンクしちゃって、
そうそうそうそう、
お客さんもなるから
なるのもあれだし、素に戻るのだから素に戻るのが NG だから、
はいはい、
役として舞台には立つけど自分としては出ないさ、
はい、
だからこの舞台の上で自分の名前が呼ばれることすらなんかちょっと なんでみたいな、
聞
いたそうそうそうそうし、まあ言ったらね自分のなんかこの日常っていうかプライベートの話とかしたりするさ、
うん、
っていうのがだから最初分かんなかったけど、とか3パチマイクから離れちゃいけないとか、まあ、離れるけど、はい、なんかある程度やっぱ戻ってこなきゃいけないさ、
うん、
とか、まあ、なんかあったらアドリブじゃないけどこの素の言葉で返すっていうか、お客さんのリアクションを見て変えたりとかするのが最初は慣れなかったけど、今のところ一応慣れたかな。なんかうわ漫才 なんかどうしていいか分からんなはなくなった。
あ、僕はだから今月じゃない、まあ、先月か、うん、もう1月のライブのネタはがっつりお客さんに話しかけるネタしたんで、
ああそうだ、ね、
がっつり絡むことしたんで、
質問募集、答え募集みたいな感じだった
ん、ね、そうそう、なんか好きな、あなたの好きなもの何ですかと、あなたの好きなものにこんなされたらめっちゃイラつきませんっていう、
あそこまではまだいけないな、
いやだからなんかね、
何が返ってくるか分かんないみたいなのは、
そう今月はそのドキドキと、
うん、
なんかでもお客さんとなんかコミュニケーションを取るようなやつを、まあ、営業の時とかね、
あの
イベント会場行った時のネタやりながらとかはやっぱ絡みに行ったりするけど、起承転結って多分やったことあるかなぐらいの、自分が今までのピンでもトリオでも、うん、あんまないなと思ったんで一回ちょっとがっつりやってみようかなと思って、まあ、2分でしたけど、
うん、
まあ、それを目標にやったネタだったので、まあでも、うん、尺の問題で3人ぐらいにしか声かけできなかったんですけど、しかも前の方だけね、
まあ、でも久々にほぼ満席というか椅子がなんか追加で出されてるの見てね、おおと思って、
まあ、今回は
まあ、
いっぱい、はい、
いらっしゃっていただいて、
まあ、鈴崎の復活とか、
まあ、そうだね、
はい、もありましたし、
ありましたので、ありがとうございます。また今月も2月の25かな、
25、
はい、土曜日になりますのでよろしくお願いします。
はい、第4土曜日ですね、よろしくお願いします、
はい、7人ライダー、まあ、まあすいませんね、毎週7人ライダーのまあ稽古中なんですけど、はい、客と発表されまし、されましてというか、まあ、
うん、
SNS に載せたんですけども、
実際これ今まあ去年から今年度でやってるやつ3回目じゃないですか、
はい、
キャスト変わるんですか、その役どころだったり、
今回初めて変わるんですよ。
あ、じゃあ前回前々回のやつともまた変わってるってこと。
そう、前回前々回、那覇トの時、はい、5月は、まあ、言ったら10年前にやって、
うん、
2013年にやって って、まあ、12年か12年にやって、はい、でこ今回ナハートでやるってなった時に、やったら前出てたメンバーでお休みだったり退団された方がいたんで、まあ、新しく変わって一から、
はい、まあまあ変わらざるを得ない、
そうそうそうそう、今いるメンバーでキャスト組んで、うん、で手だこの時、ハートから手だこの時は、はい、キャストがまあ増えた、あの台本でワンシーン増えたので、はい、まあ、キャストが増えたっていう感じ で増えて、
まあ、そういう変動はあった、
そうそう、メインキャストは変わらずだったんですけど、はいはい、そこからまた今度西原3月11、12にやるやつは、はい、ちょっとリエさんが出られなくて、出演できなくて、リエさんの役を私がやることになりまして、
え、
はい、
昭和の時代の二十何歳をやる役、
そうそうそうそう、やる役
じゃなくなったんですか、
なくなりまして、
ちょっとじゃあ変わってくるな、
どういうことどういうこと、そう、まあ、もともとの、ね、役は1973年の、はい、まあ、この、まあ、もともと7人ライダーって上原康隆さんっていうバイクで国会議事堂 に、まあ、激突して亡くなられたっていう、まあ、実話をもとに作った作品、まあ、と、まあ、50歳の同窓会、復帰っ子の同窓会っていうシーンがある作品なんですけど、なんだっけ、何の話しようとした、あ、で、まあ、もともとの役はその1973年のこの上原康隆さんがバイクに、まあ、その事故を起こす前にこんなことがあったんじゃないかなっていうお話のシーンだったんですけど、
うん、
が、まあ、ちょっとリエさんができないということで、私が同窓会、その50歳の言ったら、だから沖縄の人の役になり、で私の役を今新人さんというか、まあ、研修生という形で今劇団にいる荒木葵っていう子が、まあ、でもそれこそその子が多分ほぼ実年齢に近い役、私がやってた役が大体に、まあ、詳細なこの年齢設定はないんだけど、はい、まあ、27、8ぐらいじゃないかなって、まあ、
20代後半ぐらい、
そうそう、まあ、上原康隆さんが、まあ、亡くなられた年齢から考えたらそれぐらいじゃないかなっていう、まあ、ほぼほぼ実年齢の子で、
そんな若い子が今研修生にい
るんですか？あ、そうそうそうそう、行って、まあ、その子が今だから その役の稽古してる感じ、
すごい、研修生でもうその舞台に立つんだ、
前はだから、ナハートは出てないかな、手だこの時に、まあ、軍読オープニングとエンディングで出てもらっていて、
ほう、
そうそう、まあ、稽古には参加してたのでやってもらうんだけど、だからガラッとなんつうの、まあ、まさかさ、ほらずっと言ってたじゃない、もう今回やらなかった、うん、もう今回の何ライダーが終わったら、はい、次やるの10年後だよと、
はいはいはい、
で、まあ、もう10年後、まあ、言ったらもともと10年前も同じ作品で同じ役やってたから、
うん、
なん時は実年齢本当に28とかだった、で10年経って38、39になって27歳の役やって、うん、なんか私一人だけなんか役老けたなみたいな、うん、お前だけ老けたなみたいなって深夜さんに言われ、40
でもアラフォーだろっていう人が、そうそうそう、
深夜さんにお前老けたなって言われて、それ老けるよっ って、あんたたちはちゃんと役でも年取っていいけど私は年取れないんだよっていう話をしてて、で、まあ、復帰50年が終わってというか、まあ、復帰50年の、まあ、締めくくりが1回あって、次やるとしたら、まあ、5年後なのか10年後なのかやるときはもう27歳の役はそんなっていうと思ってたけど、まさかこの2023年のうちであれをやると思ってなかったから、うん、まあ、再演すると思ってなかったし、再演したとしても同じ役だと思ってたから、
うん、
まさかここでもう役変わるんだと思って、
今度一気に
上の、だから、まあ、まあ、年齢幅で言ったらこっちの方が近いんだけど、ね、50歳の方が近いっちゃ近いんだけど、
でも前27、8歳ぐらいのやってて、
そうそうそう、
次22歳ぐさぐらいの、
しかもだから前の役はほらお笑い一切なしじゃない、
はい、
もう本当にシリアスなシーンだったから、なんかもうで今度はもう本当に結構コント寄りというか、
あ、そうなんだ、
あの同窓会のシーンはもう本当に、はいはいはい、そうそう、会話のキャッチボールというかで、しかも6人いるのよ、はいはいはい、平安さん、深夜さん、和樹、直鎮さん、ミーカー、私だわけ、
うん、
まあ、前がリエさんだったんだけど、私6人とかさ芝居したことあんまなくて、大人数で、オゼハイってか、それこそオゼハイって7人ライダーも本当に平安さんとしか喋んないから、
うん、
平安さんとしかやらないし、その後の役も結構優子さんだけとか、 なんか誰かだけみたいな、
そうなんだ、
そうみんなと一緒に出てるんだけど、
うん、
なんか敵役とかなんかあれが違うとか、みんなの歌っていうお芝居も
とかの、
そうゴハット忍術も多分ほら敵役 で、うん、そうでかい、そうそうそうあれもお月が優子さんだったわけ、
うん、
で優子さんとだけやって、で最後まあみんなで盾みたいな感じで戦うんだけど、
うん、
私だけだからラス倒されてラストシーン出てないわけよとかかな。みんなの歌っていうお芝居もあれカラオケの部屋で話す役なんだけど、和樹と夫婦役で、まあ、離婚について話すみたいな、だからほぼほぼ和樹だったわけとか、羽ばたき学園もミュージカルでやったんだけど、うん、あの時もほぼほぼ西平志郎としか喋ってないわけ。
もう10年ぐらいやってて、
そうだから西原警察やったじゃない、に、はいはい、劇団大勢20周年で、
はい、公演で、
あれで初めてあんなに大勢と絡んであんなにいっぱい出てたわけ。
へ
え。っていうのがあるから、だから6人でしかもなんか両端に人がいるってことがなくてから、なんかもうすごいなんか今この右左見るのに、
はい、
なんかわあああああみたいな、こんなに人いるんだって思ってる。
これどうしとくのが正解なんかな。ちゃんと会話のキャッチボールを追ってた方がいいのか、まあ、その演出とかはだか両端に一人いるじゃないですか、
うん、
こっちとあっちで会話してたりとかしたら、あのテニスの試合みたいに首だけ動いてるのか。
あ、まあ、だから体だけ向けてその時だけこうちょっとちらっと目線向けるとかもあるよ、
うん、だからその なんていうの、自分のセリフがない時の
そうだから
この時が難しいですよね。
そう結構ね、だからセリフが急に出てくるのよ、会話の中にポンって一個だけ言うから忘れる忘れる、うん、なんかあ私かって今なってたりとかするし、あの前のシーンは平安さんと二人きりで、まあ、シリアスなシーンだけど、
うん、
あんまりこうわざとね、なんかちょっとあんまりそんな目見てじっと話すシーンとかがなかったわけ、
はいはいはい、
でも今なんかこう結構目見てさ、あそうなんだみたいな会話するからさ、すげえこんなに人の前見たの久々だなと思いながらやってる。
へえ。
からなんか
意外だな。
なんかそう不思議。だから言ったらほら、きつねうどんとか、まあ、これ芸人としての舞台も、うん、ね、うどんちゃんと2人さ、まあ、ベンビーさんとやったことはあるけど、はい、3人とかさ、
うん、
だからあんまりね3人以上とか4人以上とお芝居したことがないから、あ忙しいなって思ってる。
だね、なんか喋る自分のセリフのとこもそうだけど、そうじゃないとこでもそこにいる人だから、
そうそうそうそうそう、意外にあれなんだなと思いながら、なんかおおって思いながら、なんか
まあでも確かにそれは難しいのか。
そうね、
あんまり考えたことないな。
まあだからショートコントとかでほら、なんかみんなでやるとかで、
はい、
ね、わーわーわーわーわーわーってなった時ちょっとやっぱ忙しかったりするさ、
うん、
あんな感じか。まあでもツッコミでもないので、なんか、まあ、ちょっと俯瞰で見るじゃないけど、
うん、
なんかうんだから深夜さんがツッコミだわけよ、だからまあこの、ね、舞台では、あの
説明は難しいはずな。
だから深夜さん大変だなと思いながらいつも見てる。
そんなのできるんだ深夜さん。
いやできるだろいや、なめんな芸歴20年
ここにはいないから、
ここにはいないから、
もう忘れちゃったよ。
もうね、ここはもうなんか目の前誰もいないからね、
うん、
もうそれこそ深夜さんなんかもう両あれじゃない、今度多分稽古来たら首痛めるはずね
首痛い、膝痛い、腰痛い、腰痛い、いろいろ出てくるかもしれんな。
もう本当になんかこの前この那覇あ手だこホールをしっかり映像撮ってもらって、
はい、
編集もしてもらったんですよ、あの72ライダー、
はい、
もうカメラ 3,4 台入ってもらって、でそれをみんなで上映会しててから、で、まあ、みんなやっぱ見ないじゃないですか前からは、
うん、
とかやっぱ背中側にいる人の表情とか見てないから、でそこをカメラが抜いてたりすると、はいはい、あこんな顔してるんだとか、
うん、
言いながら、もう本当にあ深夜さん本当年取ったんだなと思いながら見てた。なんかこの何かした後にソファーに座ってる音、はいはい、あもうなんか姿が、あご年齢、ね、私に対して老けたと言いましたけどあなたもだいぶ老けてますと思いながら、
さらに10年先行ってるから、
そうそうそうそうそう。
じゃあ僕もだからこの間そのまあ別のね舞台見に行ったんですけど、
はいはいはい、
久しぶりに、
うん、
あれの時もやっぱメインで喋ってる人より後ろ見てしまうんですよ、うん、
あ
この人今セリフないぞと、この2人何してるんかなって気になって、セリフ言ってるメインの2人そっちのけで後ろの人の表情を見てしまって、なんかね、なんだろう、見方が変わってしまったなと思って。
ああ、まあそうね、だから もう本当に、まあ、なんていうの、変な言い方、まあ、もちろんそれを、ね、メインで行くけど、うん、なんかもう勉強しに行くじゃないけどね、なんかまあそんな感じもちょっと入ってしまうから。
だからね、でもその後ろでねいる人もやっぱ何も喋らないなりにそういう演技は続けてるから、
うん、
この次の自分が喋り出すまでもこの空間にいる人の演技をしてるじゃないですか、
うん、
それをなんだろう、どういう顔してやってるんかなとか、
うん、
でもそれもなんか2人が話してるやつを後ろで聞いてる、
うん、
それに対してのなんだろう、相づちまではいかんけど、
う
なずいて聞いてる、どっちかのあれに肯定的な、このうなずきながらそうだそうだっていうのもやったりするけど、コントだと多分オーバーにやるから、
あ
ここでやりすぎると、あ次こいつなんか言うんかなってチラッて目がいっちゃうというか、動きすぎると
バレちゃうね、
うん、だからあんまり出せないし、この今メインで喋ってる2人の邪魔しちゃいけないけど抜けないしっていうのをなんか見てしまう、この人今どれぐらいのリアクションしてるのかなっていう、だからもう見方が変わるんだよな。
あでもだから、まあ、言ったらその前半コントとかだから、うん、まあ、ミカがねボケというか、あまあボケ、完全ボケなんだけど、からやっぱでも、まあ、その深夜さんじゃない、ひとしさんが演出でヒップさんが演出でやってるけど、なんかお笑いもやっぱなんか結構見学来たら面白い なんていうの、まあね、それを生かすかどうかまた別だけど、うん、まあ、自分はそういうお笑いのあれやり方じゃありませんってなるかもしれないけど、
うん、
めっちゃでも勉強になると思うけどなと思って、やっぱ人を笑わせるこのなんかなんつうのやり方みたいな、勉強会みたいな感じ、うん、で、あ、そうそうそうそう、ヤンビーが出るんですよ。そう、これを言おうと思ったんだ、その私の役が変わるっていうのもそうなんだけど、
はい、
あのちょっとまあ一人あの出演ができなくなってしまって、はい、今回で、急遽ヤンビーにお願いをしまして、はい、ヤンビーが出演する、だから先週からかヤンビーも稽古に参加してくれて、
そうなんだ。そ
う、ま、もうほんすごい、もう一応、まあ、ワンシーンの役なんだけど、もう2回目の次の日にはもう台本話してやっててからいや、もういい子、ほんといい子、もうほんとにもう任せられる、あの子はほんとに、もうほんとに、あのバイト先一緒じゃないですか、
はいはい、
で、まあ、バイト終わって、まあもうね、就業時間中に言えないから、
はい、
あのバイト終わって言おうかなと思ったらちょっと早く出勤したらもういたから、はい、15分前ぐらいにとか、珍しいと思って、なんか周りもそんなに一人もいないしからつって、ヤンビーの隣に座って、なんすかつって、ちょっとお話があるんですけど、なんすかつって、あのすいません、あのガチな話でつって、七人ライダーに出てくださいつって、はぁみたいな。
いや、はぁですよ、それは。
は
しかも、これからバイト始まるバイトの前に、そんなこと言われたら。
っていうね、まあ、お話で、バイト先で出演依頼しまして。うん、まあ、でも快諾いただいて、だから今日、まあ、SNS で出演者のところ、名前出してますが、まあそのね、自分の役が変わったっていうのと、まあ、今回ヤンビーが出るっていうのと、まあ、だからその荒木葵に関しては、まあ、翻訳としては、今回初舞台になるので、
うん、
はい、もうだから全然多分変わるよね、雰囲気が。
ヤンビーとしても嬉しいんじゃないですか、小倉さんの、まあ、本公演というか、まあまあ、メインの
昔あの手だこ演劇祭っていう、はい、手だこの大ホールでやったの時に730っていう舞台やった時に、
はい、
ヤンビー出てますから。
おあれはでもなんかいっぱいいる中の一人みたいな。
あ、そうそう、だから逆に、まあ、なんていうの、本セリフはないんだけど、まあ、結構団体芸みたいなところがある時にヤンビーにも先導を切ってもらうっていうか、
はいはいは
い、大きい声出すの一発目ヤンビー出してねっていう感じでお願いをしていたので、まあまあまあまああれだけど、翻訳としては今回初ですね。まあ、日付変更戦はね、うん、出ていただいたけれども、はい、まあ、今回大勢本公演としては初ヤンビーです。
なんかヤンビーにもたまになんかそんな話をされるんだよな。
どういうこと？
ドンキさん、お芝居のあれってどうやったらあれなんですかね、うん、とか言われるから、いやどうやったらっていうか、俺ももう言われるがままではないけど、
なんか1・2の大臣、3・4の友樹だから5・6のヤンビーだ。
いや、なんか俺3・4の友樹だったっけ。
3・4の友樹
だ。そうか、ありがとうございます。
5・6のヤンビーだから、
そう、たまにねヤンビーからそんな話されると、いやいや別にもうでもできることを精一杯やったらいいんじゃないっていうのしか言えんから、
まあね、ピン芸人同士みたいな感じでね、
そうそうそう、できることだけやってみたいな、
はい、ですのでさ、まあ、もう本当に、まあね、再演とかにはなりますけども、完全に新しくなるかなと思いますので、はい、3月11日と12日 土日ですね、はい、ぜひぜひお越しください、
はい、よろしくお願いします、はい、というわけで、一度ね CM に行くんですけど、はい、今日なんかあの ゲスト
が、はい、お呼びしております、は
い、いらっしゃるということで、この CM 明けでご紹介したいと思います、うん、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております、懸命に木曜オリジンチャンプラテと書いてメールお待ちしております。ツイキャスもコメントいっぱい来てるので後ほど紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。
オリジンお笑いライブ起承転結2月25日土曜日19時からテンブスホールで開催。チケットは2000円、配信もあります。
サーキーも出るの？
サーキーも出るしスーズも出るよ。
え、そうなの？
あ、そうだよ。
え、何するの？
ネタやるの。
え、マイクは何した方がいいですか？
マイクはじゃあ受付お願い。
受付でネタしてもいいですか？
あ、それはやめて、真面目に受付してね。せーの、
来てねー。じゃあすぐ帰ってもいい？
ダメダメ、ネタやってから帰ろうね。
じゃあ寝ます。
寝ないで、起きて。
じゃあ舞台でお菓子食べていい？
ダメ
で、
ね、朝立ちしたいです。
何なのこの子たちも。
ハイタイ、チャコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今回は味に関するこの言葉教えます。味クーター、味クーター。何と言えば伝わるんでしょう。旨味のある濃い味、コクがある味、奥深い味などまとめて表現した言葉ですね。沖縄料理にはカツオだしと豚から取っただしが欠かせません。沖縄そばでしょ、中身汁、稲むどち、あとチャンプルー料理にもよく使われます。手の込んだ料理は全般的に味クーターとも言えますね。私も味クーターな料理は大好きです。人間もデージ味クーターになるように毎日修行の日々なんですけれどもね。ちなみに味クーターの反対、ちょっと物足りない、味が薄いということをアファイと言いますが、それはまた次回に。
はい、2月2日木曜日17時22分になっております。木曜日ジンジャンプでやってる。すごいな、
笑いながら喋るんじゃないよ。
いや、すごすぎるでしょ。
まだ紹介もしてないのに何だか喋るんじゃないよ。
はい、すいませんでした、はい、ご紹介お願いします。
え、あ、じゃあすいません、自己紹介でお願いいたします。自己紹介でもお願いします。
はじめまして、リーダイミュージカルの制作部広告担当してます仲間彩です。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、はい、大学生ですよ。
女子大生が現役の。ありがとうございます。
30超えてそれ言ったらもう犯罪だよ。
犯罪ではないですよ。いいでしょ
う、犯罪だよ。はい、ということで、琉大ミュージカルの仲間彩さん、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ともき、琉大ミュージカルは分かる？
はい、僕見に行けたことがないんですけど、なんかで、琉大ミュージカルの方々からめちゃくちゃ挨拶された時期があって。
どういうこと？
だ、日付変更戦を見に来ましたと。
なるほどね。
数年前で僕も何度か出た時に、
はいはいはいはい、
それで琉大ミュージカルってなんだってなった時になんか教えてくれて、
あ
の琉大でこうやってミュージカルやってるんです、毎年やっててつって、過去にそのなんだろう、日付で関わった役者の子とか、もう僕日付でしか知らなかったんですけど、もう琉大ミュージカル出身なんだよとか聞いて、そうだろうみたいなので、あ、よろしくお願いしますっていう、恐縮するっていうぐらいでしか知らないんですけど、すいません。
中松さんから、じゃあ琉大ミュージカルとは？
とは、
琉大ミュージカル実は琉球大学の授業でして、共通教育科目、で、あの70人ぐらい受講生が集まって、一緒にブロードウェイミュージカルの作品を作っていくっていう授業です。
え、授業なんですか？
はい、
あ、単位もらえるってこと？
そういう、
知らんかった。それは
これは選択、サークルとかだと思ってた。選択科目、
これはあの共通科目なので、実はあの全学年で、
あ、
はい、
ごめんなさい、ちょっと大学出てないんで共通科目とかが分かんない んです
よ。いやいや、
もう幅広く受けれる感じです。
幅広だ、なんか専門のその学科とか関係なく、
何学部でもどうぞっていう
授業っ って科目ってことですよね。
そうですそうです、
共通科目は。
そうそうそう
そ
う、う
ん、それぐらいは、はい、
あ、分かります。
あの2年まで行ってたんで、
はい、あ、そうか、
中退、
中退か、はい、行ってはいたのだ。
行ってはいた
んです。もともと音楽科だけだったらしいんですけど、受けたいっていう学生がどんどん増えて、その全学年全学部っていうのと、あと公開講座で一般の方だったりとか他の学校の方も受けれるようになっています。
他の学校の人も来れるんだ。他の学校の人単位どうすんの？別にいらないから参加させてください。
そういうことになっちゃう。
へ
ー、そう、本当に舞台に出てミュージカルやりたいっていう方は別に単位とか関係なくってことなんです
か、
うんうん、70人ってすごいね。
はい、
今回もそんぐらい。
そうです、今回がちょっと少なめので70人なんです。あ、
少なめなの？
そうです、少なめで70人。まず集まれる場所がないよね、
うん、なかなかないと思うんですけど、
ね、
それぞれなんか部署が分かれてて、キャスト、スタッフ、オーケストラ、制作部っていうのが。
そっかそっか、歌も 生だよね、あれ。
そうですそうです、生歌で生演奏 で道具とか照明とかも学生でやってます。
はあ、すごい。
まあ、言ったら、まあ、オゼとか、まあ、オリジンとかでちょっとお世話になってるあの、ね、それこそ、さっきもちょっと話し出しましたけど、あの羽ばたき学園一緒にやった、スタジオパフォーとか、はい、パフォー部のメンバー、西平志郎とか、うん、塩平恵子さんとか、はい、なんで志郎だけ呼び下にしたんだろうとかが、まあ、琉大ミュージカル出身だし、
うん、
ジャスプレッソのメンバーもそうかな。
正人君とか。
そうですね、
だよね。カズもですよね。
はい、そうですね。
うんうん、山内和正、
和正
はい、
もうそうですね。だから琉大ミュージカルを出てそのまま役者の道に進んでる子とかも多いもんね、
う
ん
う
ん、
結構多いっていう話はやっぱり聞きますね、うん、外部の公演で結構出てるよっていう話だったりとか、うん、今困ってることないって声かけてくれたりとか、まあ、そういうので舞台作りは
OB、
そうです、
OG たちが。
そうです、
すごい。
今回、まあ、それ関連で結構情報いただくんですけど、はい、今回コロナ禍があっての3年ぶり、
そう、あ、2年ぶり、
2年ぶり
の、3回公演ができなくて、うん、中止になってしまってやっと戻ってきたっていう感じ。
そう だからなんか、ね、先輩たち、今までほら去年やってた先輩が教えてくれたっていうのがなかなかできなくって、
う
ん
う
ん、なんか大変してるっていうのをちょっとお伺いしてるんだけど、大変ですか？
ちょっと大変かもしれないです。なんか包み隠さず言ってしまうと、なんか大変さっていうのが、この琉大ミュージカルをそもそも見たことないよっていう人がやっぱり増えた。
あ、まあ、そうか、自分が入った時やってないから。
そうですそうです。なんか公演がなかったから、うん、そもそも琉大ミュージカルって何ぞやっていうところだったりとか、あとその制作部っていうのはやっぱり3年生だったりとか4年生が中心になるんですけど、うん、その先輩たちがどんどん抜けてしまって、うん、そしたら誰が運営していくのとか、うん、そういったところであたふたあたふたしながら。
でもそれこそだから知識ゼロからまた作り直すというかね。
そうですね、もう一からもう一回やり直しみたいな感じの時期にはなってて、ただやっぱりさっきお話しいただいたみたいに、志郎さんだったりとか、たくさんの OB OG の方もう24年続いているので、
生まれた子が24歳だよ、琉大ミュージカル始めてすぐの子は。
じゃあ生まれる前からあったんですか、あやさんが。
私ちょうどあの2年実は休学してるので、ああの同い年です。
同い年ですか、
すごい。
なのでたくさんの OB OG の方がいて、やっぱり1年にこう70人とか100人とか先輩たちがいるので、
ね、全員集まったらすごいことになるね。
すごい人数います。
はい、コンベンションで
できる、ね、
あ、もう世代かもしれない。
入らないかもしれないよ。
セルラーかもしれんな。
歴代の作品だったりとかも上映すると楽しいかもしれないですね。
今回は、2月の12日の日曜日。
そうです。
だって宜野湾市民の大ホールだよ。
でかいです。
あ、こっちか、うん、
そうです、宜野湾市民会館の大ホールで。
何名入る、
何名でしたっけ。そうですね、1回こう、あ、そうですね、1000名近く入ります。
だよね。
そうです、の2回公演で、うん、ちょっと夕方はちょっと駐車場の関係で座席少なくなっちゃうんですけ ど、
なるほど、
2部公演します。
12日日曜日の11時半と16時半開演。
はい、
はい、会場が1時間前ですね。
はい、
はい、これはな、ごめんね、タイトルがビッグ。
そうです。
どんなお話ですか？
これもともと映画の作品で、うん、1988年にトム・ハンクス主演で、うん、あの映画化されたビッグっていう作品 ですね。で1996年にブロードウェイミュージカルになってて、結構この夢いっぱい詰まった感じなんですけど、12歳の少年ジョシュっていう子が、あのずっと大人になりたい、大きくなりたいっていう風に思ってて、それをそのカーニバルで見つけたマシーンにお願いするんですね。
うん、
そしたら翌朝起きたら大人になってるっていう。
12歳が、
はい、
若い時期を楽しんだわけ
です。お願い事したけどこんなはずじゃなかったと思いながら、そのままでも なんかトントントンってうまくいっちゃって、仕事もゲットして、なんか恋人もできるんじゃないかみたいな、ハラハラドキドキ、
はは、元がいいんだ12歳で
12歳で就職できないよ。
いや12歳で元がいいから、そのまま大人になってもやっぱ恋人できるとか、その
面接に行っても落とされるよ12歳でママになって。なんか中身は12歳だった、
子供心がポイントだったみたいです。
あ、なるほどね。
無邪気なというか、ちょ
っと大人になっても少年の心を忘れないみたいな、はいはいはいはい、
あ、
大事だな。
で結局この子供の自分を選ぶのか大人の自分を選ぶのかっていうのがこの物語のポイントですね。
いやでもなんかあらすじだけ聞くと考えるよね。ほら逆にうちらはもう大人になったから、戻りたいか戻りたくないかみたいな話になるさ。
戻りたいよ。
え、戻りたいの？
戻りたいよ。
そう、
全然戻れることなら戻りたいよ。
もう一回同じ人生歩めって言われたら辛いでしかないけどな。
いや、戻ったら違う人生歩むよ。
ああ、何すんの？
分かんない。
別に考えたりないけど。今すごい気になりました。
携帯とかあのパソコンのなさの不便さに負けそうじゃない？
いやな、まあまあまあ、そっか、それもあるんか。いや、それじゃないでしょなんかこの話のあれは。
まあだから逆だよね、子供に早く大人になりたいかなりたくないかみたいなね。
まあね、そうね、
なんか子供は大人になりたがるけど、うん、大人は子供心忘れてるよねみたいな、が結構深い。
深いな。
だからならん方がいいよって今俺ももう言ってたし、おじさんが言うやつ言ってたし、若い方がいいよって。
まあでも子供はね、子供なりに多分ほらあの、勉強がとかね、なんか大人は自由でいいなとか、飲みに行ったりして楽しそうだなっていう、なんかちょっとした自由がね、自由に見えるんだろうけど、
それが魅力的に見えてね。
そうそうそう、大人からしたらね、もうなんかもう責任だの、給料だの、なんだのかんだのね、税
金とかいろいろ大変だよとか。
エマさんが大人になると後悔するよって。
やっぱね、大人からしたらね、それがすぐ出てきてしまう。
子供のそんなもんみたいな。キャストが何名ぐらいですか？
あのね、本当にその最初いただいたパンフレットみたいなのが、本当にフリーペーパーよりも大きいぐらいページ数もあるから、それで俺 CM 巻きからずっと笑ってたんですよ。すごーって
お渡しした瞬間にわーってなって、
いやいや、あるでしょこれは。
求人誌かな。
いや、後ろ求人誌みたいに企業のね、スポンサーさんの
ご協賛いただいた
ご協賛のね、枠のページがもう何ページもあるぐらいので、前半もすごいいっぱい。
これまたそうですね、公演の時に、あの無料で配布するので、ぜひぜひぜひ見てほしい。
これはね、
これもう織り込みじゃないよね、これだよね、もう織り込めない
冊子ですよ。逆にだからもうこれ手に取ってこの衝撃を味わってほしいというか、こんなあるのっていう、
なんかアグレとかゼーキーとかより、
うんうん、
だからもうみんなもう学生が自分たちで、台本も作って、このスポンサーも取りに行ってっていう。
そうです、そうです。
あ、一からやってるんだ。
このブロードウェイミュージカルなので、もともと著作権を借りるところからスタートしてて、もともと英語じゃないですか。なので、あの台本も歌も全部訳詞して、でそこから人を集めたりとか、メンバーやってみませんかっていうところだったりとか、この後ろに載っているたくさんの広告はみんなが協力願いに走って回った
このが。日本語訳にする子はもともとそういう、なんかそういう学科の子なの？
コミュニケーション、国際コミュニケーション的な英語学科の専門の学科の子たちがやってるんじゃなくて？
ではないん
です。もうできる子、英語できる子、英語わかる子みたいな感じ。
もうみんなでやります。この制作部が実はみんなよりも半年前に集まっていて、でその時から例えば演出中心にだったりとか、音楽系の子中心にだったりとかで、みんなでこう役割分担してシーンごとにとか。
でも、曲ごとに、ね、訳せれば、ね、それこそ訳せればいいっていうあれじゃないもんね。訳したところで、ね、なんか会話としておかしいとかね、演出としてとか。だって歌とかあれでしょ、日本語訳にしたらまた なんかそれをあの譜面割りみたいなのしたら、
そうです、ね、
リズム合わないとか、
そうそう、リズム合わないとかね、
うん、そうなんです、そこら辺をこう調整するために言葉の数だったりとか、その全体でこれを言ってもいいのかとか、これを隠していくのかとか、それを考えながらチョイスして、ちょっと音符増やしたりとか、
これな何年かかるの、そういうことも作るの、
これ実は1年でブロードウェイ作品を1作品上演するっていう、
まるまる1年かけるんだ、もうじゃあ 集大成、一番最初にその制作部の方が集まるじゃないですか、はい、一番最初に集まったのは 何年の何月何日に集まったか覚えてる？
これは作品大体が1年なので、普通だと冬に集まって、でそれから春の4月からあの受講生、それぞれの部署に行くこのキャスト、スタッフ、オーケストラ集めるんですけど、今回ちょっと中止が3回続いちゃったので、はいはいはい、少し準備期間は長かったかなと思います。ただちょっと人数、制作部少なかったので、私自身は9月に合流してみんなと、でその前にずっと走り続けてる子もいて、で今回は冬公演なので10月からあのやってみませんかっていうので70人そこでやっと集まって、
制作って大変なんだよ、制作って大変なんだ よ、ね、許可取って、台本印刷して起こして、
これをずっと続けている秋山さんとかが本当にもう
規模が違う、規模が違う、
いつもありがとうございます、
顔が全然そんなに
いやでもすごいな
えこれ曲は何曲ぐらい、
曲は実はこっちにちょっとソングリストがあって、あ
ソングリスト、あこれソングリストなんだ、5、6、7、8、9、10、11、
もうなんか多分20曲近くあるんじゃないですかね、もう弾きっぱなしです、オーケストラはずっと弾きっぱなしで、
だって役者も、ねまあ、オーケストラはもともとそういう楽器やってた子もいるけど、別にそういう、ね、役者やってる子だけじゃない、
そうです、もうほとんどの子が初めてで、ね、でもずっとやりたかったなっていう気持ちを持ってる子だったりとかが多いですね、
すごいな20曲1年かけて踊れる？
え？
実はキャストとかはあの半年なんです、ドキドキですよね、
半年あじゃあやっぱそのオーケストラバンドやって、うんうん、演奏する人たちはその前から練習したりとか、
あもう半年前なんです、その制作がその1年で、はい、もう練習自体は半年間です、
うお、
あと私が今伝えます、
20曲とかぐらい、
だってさ、ね、変な話よ、あのキャストは20曲じゃないさ多分、
うんうん
ね
うん、
オーケストラは20曲だよ、
うん、
はい、
だから それはあれでしょ、でもだからそ、ね、プロフェッショナルのあれ読んだりとかはするでしょ、
学生でしょ、
学生です、
全部学生
学生と先輩たちが協力してくれてる、あ
先輩たちはね、
もう心強いです、
だって1回か2回かな見に行かせてもらって、
はい、
もうなんか本当にそのオーケストラの指揮者が出た時もみんなわーみたいな、もうなんかすごかった、本当にオーケストラ見に行ってる感じだった、だしやっぱ生音はね全然違うし、
ですよね、
まあ、言ったらほらプロの方が見たら学生のって思うかもしんないけど、 うちらから見たらもう全然そんなん関係ないというか、もうなんかもううちらがそれこそあれだよ、出させてくださいだよ、あのダンスとあれの勉強のために、歌の勉強のために、もうちょっとさっきの話じゃないけど、19歳とか20歳にも勝てないけど、
うん、動きの綺麗的な、ね、それはもうもちろんそう
です、2曲で限界です、やっぱすごいよ、
いやすごいない
やだって、ね、それこそ大人にじゃないけど、こんなねスポンサー取って客全部を自分たちで1個作るって、まさたけも多分やってなかったかな、うちに鉄筋ビビンバっていうコンビがいて、
はい、
あの正竹苗字なんだろうな、
わかんないです
いやいや後輩そう、あの正竹っていうあの芸人さんがいるんだけど、はい、今ラジオ会やったりとかもしてるんだけど、はい、あ多分ねやってたよ、多分制作かなんかやってたはず、
へ
手伝いに行かすよね
手伝ってください、すごい楽しいです、なんかこんな大変大変っていう風に今言っちゃってるんですけど、でもやっぱりこれを一緒に同じことを一緒に乗り越えていく仲間がいるっていうのが、やっぱりこういうコロナの時期でなかなか人とのつながりもなかったので、すごい素敵な空間だなっていう、ちょっとほっこりする感じ、
青春してるんだね、
そうです、
うん、いいね
おじさん
キラキラしてるよ
おじさん
青春してるっていう人だったりとか、もう作品届けるぞっつって もう走り続けてるメンバーがいるのでぜひぜひ見に
来てほしいです。いやでもいいですね、そのやっぱこのね、授業の一環ではあるけど、そういう、まあそのね、今ちょっと冗談っぽく言ったけど
変な話、
ま、青春みたいなこと
だって、まるまる1年こんなに大変なことやっても、まあまあ、言わなくていいんだけど、ぶっちゃけそんなに単位ってもらえないさ、きっと。
そうです、他の授業と変わらないです、
ね、
はい、
だからね、1週間に1回の座ってる講義と1年間ずっとこれをやってる単位って変わんないさね、
うん、だからもう最後の
そうだから最後変わらんよ、
うんうんうん、
もう最後関係なくてあれだったよ、だから、まあ、結構友達にその流大ミュージカル現役でやってる子がいて、
はい、
まあ、そのだから西平志郎さんたちの後輩とかで、
うんうん、
でお家が広いからって言ってお家に大道具置いて休みの日にみんなで集まってとか、もう本当に夜中までとか間に合わないんですって言って、
なんか聞いたことありますそれ。
ね、まあ、もう規模は全然違うけど、う
ん、ね、もう文化祭の前日みたいなことしてる、
文化祭の前日みたいな、
毎日が文化祭でその先にお客さんが待ってるぞっていう走り続ける感じ、
もう最後の拍手なんか流大ミュージカルのさ、流大ミュージカルの、多分アカウントでツイキャスにね来てて、はいはい、まあ、ちょいちょい情報くれるんですよ、ごめんね、はい、ちょっと無視しててね、ありがとうね、
読めなくてごめんなさい、ね、
最後ね、まあ、そのぶっちゃけそんな単位もらえないでしょって書いたら、楽しく単位取れますよバイ監督って来た。
監督が書いてた、
全く監督
監督が聞いて書いてた。
監督学生
学生です。
ああ、よかった、
じゃあよかった、大人じゃなくてよかった。俺たちより上の大人じゃなくてよかった。
教授とかがね、やった何言ってくれてればみたいな。
ちょっとチラッチラッと見せちゃうと、このでかい人です。
ああ、見た目は上っぽいな。この写真だけで見たら、
ね、トモキっぽいな、ちょっと。
なんかもう監督の雰囲気がやっぱり団体の雰囲気につながってるところはありますね。頼もしい。
すごいな、
これは。秋山さんも来てよ、バイシローさんって来てるけど。
ああ、シローさん
近くにいるなんて。
シローさん
近くに、すごい。もう、あっという間ですけど、お時間がもう、
本当だ、
あれなんで、まあ、今一度情報を、
情報と最後、ね、はい、見どころを、
はい、あやさんの方から。
ありがとうございます。はい、流大ミュージカル2022年度公演が2月12日の日曜日にございます。作品はビッグザミュージカルで、昼の部が11時半、夕方の部が16時半でございます。実は、SNS で、ただいまチケットプレゼント企画が実施されていますので、ぜひぜひ SNS チェックしてください。お待ちしています。
はい、何かこの作品を見て、まあ、作ってる側として何かおすすめ見どころ。
すごい究極のちょっと細かいところなんですけど、うん、親友のビリー役のラップが最高にかっこいいので、ぜひ聞いてほしいです。
ビリー役、
ビリー役、はい、
ビリー役を探せ。
ちょっとじゃ あごめんなさい、せっかくだから皆さんがツイキャスいただいてるので、
はい、
女子大生来たとか頑張ってくださいとか、西園さん、はじめこちらはじめましてかな、はい、拍手いただいてますね。
ありがとう、
はい、ひょあ、ちゃんと単位数書いたら流大ミュージカルの子が あれで2単位取れるって。
それは多いのか少ないのかも分からんけど、
まあ1年かけたら、うん。
そう、まあね、そう、
でも睡眠時間と稼働時間考えたら、うん、ですよ。
2単位はでも多分他のあれとは
絶対価値は違うかもしれない。何事にも変えられないやつです
ね。かけがえのない2単位だと思います、
は
い、
僕は何より皆さんにやっぱこのパンフレットを当日手に取ってほしいなっていうのが、1個だけ誤字を見つけてしまった。
私が実は広告担当なので、編集してます。
パパの名前だけ、
あら、
助手になってますね。
あら、
助手じゃなくてね。
あ、間違ってる。
助手
です
。助手が正解。バスキン、
どう、そうです、そうです。
のパパとママの。
じゃあ、ごめん、ともきゃん、今からペン持ってきて全部直してきて。
え、俺
ありがとうございます。
2000部。
すげえと思ったのは、一応、大学のこのミュージカルじゃないですか、
うん、
のスポンサーで、もう今、医療脱毛とかさ、脱毛のやつががっちり入ってるっていうのが。
学生時代
から。すげえってなってます。
エマさんもあの北海道のダンサーやってる方
ですよね、
はい、大変の先には感動が待ってますからとか、はい、正竹君は2020年の時やってましたとか、うんうん、はい、いっぱい来てますので、
知ってる人もいるんだ、
はい、ぜひぜひ、
ありがとうございます、
はい、チケットプレゼントキャンペーンがこのツイキャスの方に今、うん、ツイッターで、はいはい、リンク貼られてますので、皆さんぜひ
チェック、
はい、チェックよろしくお願いします。はい、ということで本日のゲスト、は
い、あっという間で、
はい、あっという間でしたが、仲間あやさんでした。ありがとうございました。
女子大生でした。
ありがとうございました。
犯罪だよ。
では一旦 CM でございます、うん。
お笑いライブ起承転結2月25日土曜日19時からテンブスホールで開催。チケットは2000円、配信もあります。
サーキーも出るの？
サーキーも出るし、スーズも出るよ。
え、そうなの？
あ、そうだよ。
え、何するの？
ネタやるの。
え、マイクは何した方がいいですか？
マイクはじゃあ受付お願い。
受付でネタしてもいいですか？
あ、それはやめて、真面目に受付してね。せーの、
来てねー。じゃあすぐ帰ってもいい？
ダメダメ、ネタやってから帰ろうね。
じゃあ寝ます。
寝ないで、起きて。
じゃあ舞台でお菓子食べていい？
ダメ
で、
朝
方立ちしたいです。
なんなのこの子たち。
始まってるよ。
あ、すいません、2月2日木曜日10時46分になっておりますので、木曜日ジャンプでやっております。
はい、ゲスト来ていただきました。
ツーショット撮りましたね。撮ってるところ見られてた。
マチャさんがしぶとく手振ってたな。はい、最初の方ですね。
はい、たくさんツイキャスいただいてます。はい、ツイキャス
ありがとうございます。お、本当に来たくさん、千葉太郎か博士さんいらっしゃってますね。またさん、平凡もタノキントリオも知らない秋山さん、お疲れ様ですと。ありがとうございます。起承転結のネタですね。はい、そしてともきさん、ペットの髪の毛をスケボーに絡ませたから動物虐待で逮捕です。
逮捕しないでください。あれは本人も、あれしてました。懸念してました。
どういうこと？
いや、あの、
あ、そういう虐待にならないかなって。
うちの、そう、ペットがこれ髪の毛大丈夫かなって
喋、
う
ん、るんだあれ。
厳密に言えばあれ尻尾なんですけどね。
あ、そう、
有事の。
はい、はい、キツネドのネタ良かったよと。ありがとうございます。なんかほらジャニーズ好きっていうネタやってから、はい、まあ、なんていうかな、なんかうどんちゃんが急にネタ変えてからジャニーズの話になってから、
はい、
やって、で私が本当にジャニーズのファンクラブを去年から入って、
はい、
あのライブ申し込んだりしてるよって言って、本当にみたいなテンションで喋れて。本当はなんかもっといじりたかったみたい。え、マジかみたいな感じで言いたいって言ってたんだけど、まあ、尺の関係もありのなんかもううどんちゃんのボケだけであれだったけど、あの無事にライブ当選しまして、はい、愛知行ってきます。
いってらっしゃいませ。はい、
ダディがテンション高かったよ。人数が多かったからかな。はい、鈴崎はブランクで、ブランク感じさせなかったな、よろしいと。
だから、あの本当にあの珍しく終わりで、歩さんとちょっとライブなんか感想を話してる時間があったんだけど、鈴崎がなんか逆に上手くなってたなって話をして、
落ち着いてるよね。だからなんか会話がなんか、まあ言ったらスーズがちょ多分ちょっと落ち着いて雰囲気になったから、うん、ちょっとなんか会話できるようになってたというか、
スーズ別に落ち着いてる雰囲気
は、しっとりはしないけど、あのテンションだけど、
うん、
なんかコントロールしてるテンションというか、
そうだから、なんかやっぱ二人もご結婚されて、
うん、
ちょっと大人になってたなっていう感じもあるし、
周りを見える感じがね、うん、したよね。
でさっきはね、引き続きずっとやっぱいろんなラジオとかもやってたり、するからかなって思いながら、鈴崎が逆に上手になって、なんか多分変にこのリラックスして緊張しない
で、まあ、でもなんかね、もともとあの二人は本当楽しそうに舞台やるから、
キャッキャってやったりとかしてたのが、
はい、
それが良かったなっていうのもありましたし、
はい、まあ、あと、まあ、役のね、ヒートの役誰がやるのとか、はい、50歳の役やるんだとか、万代さんいらっしゃってますね。こんにちは、トロキさんは車でながら、そんなにあるかな。しんやさん元気かな。放送はアーカイブなりで聞いたりしてるんですかねと。一応ね、生はね聞いてるみたいなんですよ。なんかこのお仕事、まあ、ちょっと今家庭のご都合で休んでるんですけど、うん、なんかこの仕事とから帰る途中なのかな、
はいはいはい、
になんかあの
ちょうど
ハマるみたいで、一応聞いてはいるんだよ。
嘘つけ。聞いてねえだろお前。嘘つけよお前。
なんでこんなんかこのこののテンションなの。はい、ヤンビーバイク役とか、バイト前にスカウトよと、役者ともき、来てますね。
いや役者、いやでも最近、うん、その去年2月に その配信された海銀さんのウェブ広告 の、 そのドラマ企画でやったドラマとかのまたあれの広告が SNS で今めっちゃ流れてるらしくて、最近めっちゃ言われるんですよマジで。
あ、出てるよねみたいな、
あれ見たよっつって、お、今、あ、はい、ありがとうございますみたいなのがもう本当に1月だけで 4,5 回あって、別々の人から言われる、
なんなら私よりあれですから、あの役者の仕事増えてます
いやね、YouTube のやつとかも出させていただいたりとか
そう、まあ、この後ね、純選手とラムちゃんのあれですけど、
はい、
ラムちゃん明日誕生日なんでね、みんなおめでとうを言って、
あ、申し訳ない、
うん、2月3日節分の日、この前ちょっと前に話したかな、だから総研おじさんの台本書かせてもらったって言って、だからもう自分で書くとさ、ドキドキ、やっぱ上がるとドキドキするわけ、なんかね、その今まで純選手がやってきたこのあれを壊さないかなとか、
はいはいはい、
まあ、コメント見てる限りはご好評いただいてよかったなと胸を撫で下ろしてるところでございます。はい、まあ、やっぱでも YouTube でもコントできるのは楽しいね。はい、最初はもう順についていけなくてさ、
はい、
まあ、芸人さんのこのなんていうの、即興みたいなやつに、こいついつまでも台本のあのセリフ言わんなみたいな、だね、あれだけど、純選手相手にできたらなんか大丈夫な気がする。
いや、多分大丈夫だと思います
大丈夫な気がする。
選手も多分台本あっても、あの、外れることいっぱいあると思う。
そう
わーってやりたくなっちゃってとか
ありますのでね、
はい、はい、
ということで、
今日久しぶりにあのお昼からちょっと、うん、たくさんお出かけしてきました。あの吉本のあれなんですけど、うん、あのてあいつらのところどころかっていうコンビの、はい、もともとこっちでラジオも FM の派でもやってたんですけど、
はいはい、
テンスケ元オーシャンの新規、
あ、はいはいはいはいはい、
とアリンクリンのリュータとまたその同級生5人ぐらいで、今度あのなんか
お店やる、
そうそう、角煮まんじゅうのお店をもう5日だったかな、グランドオープンなんだけど、それのプレオープンみたいな
の、
まあレセプションみたいな感じでやってて、今日そこ行ってきて角煮まんじゅう食べてきたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったっすね。
今日あの昼間沖縄チャンネルの撮影だったんですよ。でまあその話になって行きたいねって話はしてたので、多分
ね、だから純選手と龍太も仲いいし、
そう
同じ北中だし、だ
もしかしたらあのお邪魔するかもしれないっていう、
マジでいいと思いますよ。あのお店も自分たちでこだわって作った綺麗な内装だったし、皆さんもよかったら
今日も
ぜひぜひ、
はい、昼間 TikTok 用のショートのやつを9本かな、うん、撮ってから、
まあ、9本か。いやでも俺らいつも集まったらそれぐらい撮るからな。
まあでもこのショートは月1で集まって、
うん、
まあ、だから前舞子と私と純選手で、まあ、今年から入ってからは、ね、集まって、もうそこからネタっていうかどうするってやって、じゃあどれ、うん、まあ、一応ある程度のネタっていうか考えて、
うん、
あ、じゃあこれやろうこれやろうって、オチどうするとかどんなするって言って、とかずっとだから一応か、まあね、横にそれたりはするけど、ずっと考えては考えるよね。
ああ、いやでも俺らは直前にならんと考えるいつ集まる OK っつって、前日ぐらいに、あ、やばい明日何本か考えておけみたいな。
お店どこかなって来てますね、
リュウ、北中グスクの、
あ、北中なんだ。
そうそうそう、
なんか勝手に那覇のイメージでやってた。
いやいや北中、
まあ、でもそうだよね、
あの中グスク家、
あ、はいはい、中グスク、中村家、
中村家か、
はいはいはい、はい、
北中にある、
うん、
あの北中降りたい、
うん、
ぐるっと回った裏側の、
ね、
あっちの近くのゴルフ場の近くにあります。
あっちの近くのゴルフ場の近くだそうです、はい、はい、鳥貴族は今串打ち中だそうです。
ぜひぜひ、はい、あ、もうでもなんかね、あのスタッフっぽい人入ってて、もう準備は始まって15日グランドオープンなんで、こっちも
再来週ですね、
最近だからこのお昼、今日もお昼から動いてから、
うん、
あの武藤さんとかおじさんと一緒にいることが多くて、
モンブランのね、はい、
武藤さんと俺今週だけで3日4日ぐらい一緒にいる
もうモンブランやし
死に仲良しになってるし
すごいよねあの人は。ピンでデビューした次の月にピンで出て、尺オーバーしてるからね、
うん、いや、あのネタをずっと本番直前まで俺とピロン捕まえてごめんネタ見てもらっていいっつってやるけど、まずネタ台本自分で覚えてんか、いや、まず覚えれっつって何回見て直して見て直してってやってあげたか。もうい
や、すごいよ、本当にすごい、本当に芸人さんだなって思う、あの人は、
いや、だから本人はもうめちゃくちゃ楽しんでやってるんで、ぜひ応援してあげて、今日は武藤さんがお昼働いてる姿も僕のストーリーに
あ
げて、
あ、
ちゃんと働いてますよっつって、
ぜひぜひ、まあね、初っ端からいろいろ告知とか、大垣商店決断のおりな、おぜなり、
はいでね、はい、ゲストさんのやつとか、はい、リュウダイミュージカルのやつとかもいろいろありますけど、ね、
ありますが、まあ、だから本当にイベントが、はい、だからおあと7人ライダーの日も 他のところでちょっと舞台も重なったり、はい、イベントが重なってはいますけれども、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。もう一回じゃあ、龍大ミュージカルの情報言いましょうね。はい、龍大ミュージカル2022、昼の部が11、ビッグ・ザ・ミュージカル、2月12日日曜日、昼の部が11時半。ごめんなさい、これ会場かな、
で夕方昼夜2回公演、
ね、はい、昼夜2回公演で、はい、バッタンバッタン、すいませんね、あ、10時半会場、11時半開演、はい、で夕方の部が会場15時半開演16時半、場所が宜野湾市民会館大ホール、大人2300円、学生1100円、未就学児が、膝上無料となっております。ま
あね、市民会館の大ホールだからやっぱ1000人近く入るから、1時間前からね、
うん、そうね、まあ、駐車場の関係とかもあると思いますので、はいはい、よろしくお願いします。
もうあっという間にお時間でございますね、はい、今日はもう、はい、あのメール届いてないって来てたんですけど、ちょっとねメールも読む暇もなく、すいません、
多分ね今届いたのよ、
本当に今届いたんだ、うん、あ、いや申し訳ない、また来週にじゃあ読まして、なんかあの新鮮味があれだったらごめんなさい
ですけど、あ、一個だけちょっとスパッと、はいはいはい、シアンさん聞いてるの、絶対回転寿司で不祥事起こさないでよ、3月の芝居頑張ってね、ラジオネーム食安です、あ、秋山さん、ともきくんいつも聞いてますよっていう、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
また早口になってしまいましたけども
ごめんなさい、
食
安さん、
というわけで本日の木曜オールインチャンプル2月1発目でしたね、はい、以上でございます、また来週もぜひぜひよろしくお願いいたします、というわけで、また来週、さよなら、バイバイ、
バイバイ。